こんにちは、 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日も日本からお送りします。このチャンネルでは Web3 テクノロジーや 3D、モーション、タイポグラフィーといったデザインについて共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティの Discord リンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでですね、本日は、詐欺対策として、イギリスの、通信キャリア大手 O2 が生み出したAI のおばあちゃんについてお話をしてみたいと思います。これはですね、このニュース、IT メディアというサイトで見つけたもので、こちらに詳しい情報は書いてあるんですけれども、なんといってもなんかこのキャッチーな、対策ですね、ちょっと笑えるというか、 AI に対策するために、おばあちゃんがですね、 AI のおばあちゃんが話をこう長々と聞いて、受け答えをするんですけれども、割とこうなんかトンチンカンな方に話を振ったりとか、忘れた風ないう風に装ったりとかですね、もうずっと延々と話を聞いて、その詐欺をしている人たちの時間とお金を奪うっていう、まあ、そういう目的で生み出された、アンチ詐欺の AI がこのデイジーと呼ばれるおばあちゃんらしいです。ニュースサイトを見るとデイジーの A と I のところがなんか太字になってるんで、もしかしたらこれがAI をこう示唆してるみたいなことなのかもしれないですね。個人的なことになるんですけれども、大統領選が絡んでるのかわからないんですが、なんか本当にスキャムの電話がすごく多くなってしまって、もう困っているんですけれども、もう本当になんかこういった自動で対応してくれるマシンが早く登場してほしいなと、実際に使えるようになってほしいなと思います。明らかに電話に出なくてもですね、発信地がおかしなところだったりとか、あとは、その発信地の名前が薬屋さんってなってるんですけど、具体的な名前がなかったりとかですね、明らかにおかしいなっていうものは、もう本当にこうイライラさせられるだけなので、もう本当にこういうのをどうにかしてほしいなと思っていたところです。こういったAI とかを使った詐欺、AI 使っただけじゃないんですけど、詐欺の電話が本当に増えてきて、これに、このニュースを見てどうやって実際に詐欺を検知しているのかなってことをちょっと気になったので、少し調べてみました。するとですね、パターンをいろいろとこう、検証して、それに照らし合わせて詐欺っていうものを判断するらしいんですけれども、やたらとこう話を長く伸ばしたりとか、不自然な会話のパターンだったりとか、もしくはそのなんか息遣いとかですね、なんかその生態、生き物から生まれてくる、この息の使い方がおかしいみたいな、なんかそういったものまで、検知して、それでAI で作った、音声だと、ディープフェイク音声だと検出する機能もあるみたいですね。あとはなんかその音声データが圧縮されているなんか特定のパターンとか、背景のノイズだとか、もう普通の人間じゃもうわからないんじゃないかぐらいな、なんかもうそういったところでディープフェイクだと、検出をしているみたいです。しているというか、これからもしかしたら発展途上の技術なのかもしれないんですけれども、するそうです。もうこうなってくると、以前というか今もですけど、シンギュラリティっていうことが言われていて、いつか人工知能が人間を超えるんじゃないかって言われているんですけれども、もうこういった詐欺に関しては、もうすでにこう人間が感知できないぐらいのところまで、すぐに行っちゃうんじゃないかなっていう気はしますよね。詐欺のようなそういったお金が絡むことっていうのは、詐欺する方もモチベーションが高いですし、詐欺される方も、防がなきゃいけないっていうことでモチベーションが高いですし、結構その動機づけというか、技術を発展させるための動機づけがすごく高いわけですよね。そうなってくると、もう普通の人間では、こう感知できないみたいな、そういった世界にすぐなってきちゃうんじゃないかなと思ったりしました。僕らが年を取った時どうなってしまうのかなと、これニュースを見た時は結構心強いなと思ったんですけれども、なんかもうよく分かんなくなってきたなっていうそんな感じですよね。 またもう一点、ニュースを読んでいて気になったのは、その詐欺を対策するっていうのは、技術が進んですごくいいことだと思ったんですけれども、やはり AI を使うとなると、電力とコストのお金、コストがすごくかかるっていうことは、周知の事実なので、このお金をどうやって捻出するのかなっていうことも気になりました。一つにはその通信のキャリアがですね、持つっていうのもあるんですけれども、おそらくその全体の、詐欺で蔓延している被害額みたいなことを考えれば、やはりその社会全体でそういったことに投資するっていうことは、相対的には必要な投資なのかなと、そんなことも思いました。なので法整備とかですね、被害に遭った人をこれからどうやって救済していくのかみたいな、AI を使っている会社が責任取らなきゃいけないのかとか、そういったことができるだけなくなってほしいんですけれども、そういったことも議論 の, テーブルに上がってくるのかなと、そんなことを思いました。概要欄に、この IT メディアのリンクも貼っておくので、こちらはですね、映像もあって、そのおばあちゃんの AI で作った画像も見れるので、よかったら見てみてください。はい、ということで、本日は AI によって生み出された詐欺対策のおばあちゃんについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。このチャンネルは週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、携帯からYouTube を消した話をしようと思います。もうこれ何回目かなんですけれども、こうやって配信をしてるとですね、配信だけじゃないんですけれども、とにかく時間ないなと思うんですけれども、やっぱりその YouTube とか、ソーシャルメディアに使っている時間も多いですし、あと YouTube 見てるときって結構同時作業がしづらいんですよね。特に考えるような作業を一緒にしているときだと、まず結構難しくてですね、そういったことも考えて、パソコンの方はまだ残してるんですけれども、携帯の方だけ一旦消してみました。この YouTube 消した理由のもう一つの理由としてはですね、こういった音声メディア、スタイフとかボイシーとか、あとApple Podcast とかですね、他の配信を聞いていると、ある程度似たような情報が拾えるなっていう、そういったことも理由の一つです。例えばホリエモンとかですね、それ以外にも、YouTube で活躍されている方で結構そのボイシとか、スタイフで話されている方っていうのはいるので、そこで拾えばいいかなと思っています。こういった音声配信は、良くも悪くもまだその YouTube ほど中毒性がないというか、まだちょっとこう、自分がフォローしている人を聞き終わってもまだまだこう次から次におすすめが来てまた見たくなっちゃうみたいな、そこまでの依存性はないので、そういった意味でも過度に時間を使うっていうこともなくて、いいかなと思っています。はい、ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。